これを聞いているあなたは、とにかく褒めて伸ばすが一番良い指導法だって信じていませんか？
ああ、最近よく言われますよね。心理的安全性とか。
そうそう、学校でも職場でも、とにかくポジティブなフィードバックを与えて、モチベーションを上げるのが現代の正解みたいな。
確かにそういう風潮は強いです。
でももし、その心地よい褒め言葉がですね、実はあなたの本当の成長を妨げていて、しかも決定的なミスを量産する最大の原因だとしたらどうでしょう？
いやー、それはちょっとドキッとする問いかけですね。
ですよね。今回のこの徹底探究セッションでは、そんな私たちの常識を根底から覆すようなかなり刺激的な視点をお届けします。
はい、楽しみです。
今日フォーカスする資料はですね、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が公開した2026年5月のオンライン教室レポートです。
バドミントンですか？
ええ、そうなんです。一見するとスポーツの専門的な技術論なんですけど、このディープダイブのミッションはそこにとどまりません。
なるほど。
コート上で起きている物理的な現象とかメンタルの動きを解剖していくと、私たちの日常とか仕事、そして真の成長の条件という普遍的なテーマがくっきりと浮かび上がってくるんですよ。
このフェニックス愛知のコーチ陣が提示している視点が本当に面白いのは、人間の本質的な弱さとか心理を極限のスピードで争うスポーツというフィルターを通して、もう容赦なく言語化している点なんですよね。
いや、本当に。
スポーツの戦術論の顔をかぶった高度な組織論であり、人間学だと言えます。
よし、じゃあここを少し紐解いていきましょうか。まずは先ほど触れた褒める指導の罠についてです。
はい。
レポートの中でコーチがナイスショット病っていう非常にキャッチーな言葉で警鐘を鳴らしているんですよ。
ありましたね。
ナイスショットって褒められ続けて育った選手は、とにかく華麗なショットばかりを狙う病気に陥ってしまうと。
そこで問われているのは、指導者が結果としての見栄えと過程としての確実性、そのどちらを評価しているかという評価基準のズレなんですね。
評価基準のズレですか？
例えば、ネット際にシャトルを落とすヘアピンショットというのがあります。これが少し浮いてしまって相手に強打されて失点したとしますよね。
はいはい。
通常の指導なら、浮いてるぞ、ダメじゃないかって結果のミスを咎います。
まあ普通はそう言いますよね。
しかしこのコーチは全く違うアプローチをとります。浮いて打たれてもいいから、よくネットの向こうへ入ったね、と。
ああ。
つまり不格好でも相手コートにシャトルを返した、その過程を評価するべきだと説いているんです。
なるほど。ネットに引っ掛けて自分のコートに落としてしまう完全なミスよりは、相手にチャンスを与えてでも、とにかくシャトルをネットの向こうへ返す確実性、言い換えれば泥臭さを評価すべきだということですね。
そういうことです。すごいね、ナイスショットという安易な称賛はですね、選手に美しく決めなければいけないという強迫観念を植え付けてしまうんです。
美しく決めなきゃいけない？
それが結果としてリスクの高いプレーを選択させて自滅を招く。
確かに。
真の成長というのは、居心地の良い称賛の中ではなく、どんなに不格好でも確実に入れるという、ある種の適切なストレスの中からしか生まれないという事実を突きつけているわけです。
いや、これビジネスの現場でも全く同じ構造が起きてますよね。
あ、そうですか？
ええ。例えば見栄えのいい派手なプレゼン資料を作った社員ばかりを、おお、ナイスプレゼンって褒めちぎっているとどうなるか。
なるほど、想像がつきますね。
みんながナイスショット病になっちゃって、裏側の地味なデータ収集とか、泥臭くて面倒な顧客対応がおろそかになるんですよ。表面的なパフォーマンスばかりを競い合って、結果的に組織の屋台骨が崩壊していくみたいな。
組織のリーダーが何を褒めるかによって、メンバーのベクトルの向きが完全に決まってしまうという恐ろしい実例ですね。
そうなんですよ。
派手なパフォーマンスは目を引きますけど、実践で勝敗を分けるのは常にエラーをしない泥臭い確実性です。だからこそ、安易な称賛を避けて、メンバーのベクトルを真の目的に向け続けることが、コーチやリーダーの本来の役割だと言えますね。
いやー、面白い。でもちょっと待ってくださいよ。ここで一つ強烈な疑問が湧くんですけど、
はい、何でしょう？
美しさより泥臭く確実に入れることが一番重要だっていうのは、まあ理屈では分かります。でも私がアステニスとかバドミントンのコーチのところに行ったら、真っ先に手首のスナップを効かせろとか、打った後は大きく振りのけって教わりますよね。
おそらくそうでしょうね。
レポートにある現在のトップ選手たちは、この確実性を 物理的にどうやって実現しているんですか？物理の法則を無視しているわけじゃないでしょうね。
まさにそこが過去の常識をアンラーン、つまり学習棄却しなければならない最大のポイントなんです。
学習棄却。
はい。レポートでは押し込み打ちとか運び打ちという現代の技術が解説されています。
運び打ち。
ええ、昔はラケットを背中まで大きく下げるラギングバックという動作から手首のスナップを使って円運動で力強く振るのが基本でした。
はいはい、体育の授業でもそう習いました。
しかし今はですね、ラケットヘッドを下げずに体の前方への体重移動だけで押し込むんです。
え、押し込む。
あるいは打つ瞬間に引くのではなくて、打った後もラケットを前方向、つまりショートサービスラインの向こうへ運んでいくような動作をするんですよ。
スナップをつかまないんですか？大きく振りかぶらないって、それラケットスポーツの基本中の基本に完全に逆行してませんか？
そう見えますよね。
なんでそんな不格好に見える打ち方をするんでしょうか？
メカニズムを考えてみてください。手首を使ってラケットを円運動で振ると、ラケットの面の角度って1ミリ秒単位で変わり続けますよね。
ああ、確かに手首が回るから。
現代のバドミントンは初速が時速400キロを超える異常なスピードの世界なんです。
400キロ、すごいな。
もしほんのコンマ数秒でもスナップのタイミングが遅れれば、シャトルは下を向いた面に当たってネットに直撃してしまいます。
ああ、なるほど。点と点で合わせるようなめちゃくちゃシビアなタイミングが求められるわけだ。
その通りです。一方で運び打ちのように面を変えずに直線の動きでシャトルを押し出すとどうなるか。
面がずっと前を向いたまま進むから。
はい、多少当たるタイミングがずれても、あるいはフレームの端に当たり損ねても、シャトルは必ずネットの向こうへ飛んでいくんです。
おお。
一撃の威力よりも物理的なエラーの確率を極限まで下げるために、技術そのものが最適化されているんですよ。
まるでガス欠で止まった車を後ろから押すときみたいですね。
と言いますと？
トランクのところで手首のスナップを効かせてパンと叩いても、車はピクリとも動きませんよね。
ええ、動きませんね。
両手を車のボディにピタッと当てて、自分の体重を乗せてぐーっとまっすぐ前に押し込み続ける、あの感覚に近いんじゃないかと。
それは非常に的確で面白いアナロジーですね。
ありがとうございます。
一瞬の爆発力に頼るのではなくて、確実なエネルギーの伝達を長く続ける。現代のゲームスピードが上がりすぎた結果、過去の美しいフォームがむしろ致命的なリスクになったわけです。
なるほど。
だからこそ不格好でも物理的にミスが起きにくい直線の動きが生き残ったんですね。
過去の美しさとか常識に固執していると現代のスピードにはついていけないわけですね。
はい。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど、
ええ、
物理的な技術がリスクを最小化する方向に進化しているのなら、その極限の状態で戦う選手のメンタルはどうなっているのか。
メンタルの話ですね。
はい。私たちが最近よく耳にするリラックスして楽しもうとか、常に笑顔でいようっていう風潮とは、これまた完全に真逆のものだったんですよね。
ここで非常に興味深いのは、フィニックス愛知のコーチが試合終盤のある光景に対して強烈な怒りをあらわにしている部分です。
はい、ありましたね。
大接戦の終盤で相手の打ったシャトルがネットの円に当たってポトリと自陣に落ちる。
ああ、嫌なやつですね。
ええ、いわゆる全く防ぎようのない理不尽なネットインが決まったとします。その時コート上でご機嫌にヘラヘラと笑ってしまう選手がいると、
うん、
それに対してコーチはそれは無責任の証だと切り捨てているんです。
所詮お遊びの延長戦だから笑っていられるんだ、というかなり強烈なメッセージでしたね。
ええ、
でも最近の風潮だと怒りはパフォーマンスを下げるとか、どんな時もポジティブでいようっていう、いわゆるトキシックポジティビティが蔓延しがちじゃないですか。
もちろんリラックスが重要な場面もあります。しかしこれをより大きな視点、例えば勝負に対する本気度という心理学的なアプローチで考えてみてください。
本気度。
一番大事なクライアントとの契約を失ったとしますよね。
ええ、
その時にまあいっか、次頑張ろうってヘラヘラ笑っているリーダーがいたら、それって単に当事者意識とか責任感がないだけですよね。
まさにその感覚です。レポートではこれが文化的な心理背景とも結びつけて考察されています。
と言いますと？
日本では和をもって高しとなすという精神や独自の宗教観念から他者との調和を重んじる傾向があります。その結果、表彰式で3位でもニコニコしていることが多いと。
ああ、よく見ますね、そういう光景。
一方で 中国のナショナルチームの選手などは、2位でも一切笑わずに凄まじい執念を燃やしていることが多いそうです。
なるほど。
もちろんこれは、どちらの文化が優れているかという政治的な話ではありません。
ええ。
極限なプレッシャーの中で、どんな感情を燃料にしてピークパフォーマンスを引き出すかというメンタルエンジンの違いの話なんです。
つまり、プロテニスプレーヤーのジョコビッチ選手なんかもそうですけど、理不尽に対する正当な怒りをただの癇癪で終わらせないということですね。
ええ。
研ぎ澄まされた集中力とか執着心へと変換している。勝負の世界では、その怒りの燃料こそが相手を圧倒する力になるってことですよね。
脳科学や自己啓発の世界では、ご機嫌でいることが推奨されがちですが、闘争の場において無責任な笑顔はノイズでしかありません。
ノイズ。
はい。真剣だからこそ湧き上がる怒りを肯定して力に変える。それがトップ層のメンタリティなんですね。
いやー、面白い。物理的なエラーを排除する技術と、理不尽に対する怒りを燃料にするメンタル。この2つが揃ったところで次です。
はい。
これが実際の試合の流れとか、ダブルスというチーム戦になった時にどう作用するのか。ここでまた一つ直感に反する事実が登場しますよね。動かないことが最大の戦略になるという、
ダブルスの戦術においてコーチが強調している最も重要なポイントですね。自分が動かないことでパートナーを生かすという。
いやいや、ちょっと待ってください。普通チームワークって言ったら、お互いの穴をカバーし合うためにコート中を動き回って助け合うことを総称しますよね。
そう思いますよね。
汗をかいて走り回るのが美しいチームプレーじゃないんですか？
それが大きな落とし穴なんです。認知負荷、つまり脳の処理能力の観点から説明しましょう。
お願いします。
例えば、相手がコートの奥深くへシャトルを打ってきた場面。前衛にいる選手も、後ろを手伝わなきゃと中途半端に下がってしまうとどうなるか。
後衛の選手と一緒に取りに行く感じですね。
はい。そうすると、後衛の選手は、あ、前衛が触るかもと一瞬迷いが生じます。このコンマ数秒の迷いが、先ほど言った時速400キロの世界では命取りになるんです。
なるほど。だからあえて前衛は一切動かずにネットの前に張り付くわけだ。
そういうことです。
そうすることで後衛の選手は、あ、前衛は絶対に触らないな、自分が行かなくちゃと、認知のノイズが消えて 100% の力でシャトルに集中できる。
まさにその通りです。
これってビジネスで言えば究極のアンチマイクロマネジメントですね。
アンチマイクロマネジメント。
ええ。良かれと思って部下の仕事に手出し口出しする上司は、実は部下の判断を鈍らせるノイズになっているんですよ。
ああ、なるほど。
ここは俺は絶対にやらないからお前に任せたって役割を限定することが最大の信頼になるっていう。
素晴らしい解釈ですね。まさに動かないことによる信頼の構築です。
いやー、深いですね。
さらにこの物理的な安定感というテーマは、選手の体型についての興味深い観察にもつながっているんです。
体型ですか？
ええ。試合終盤の勝負どころでボンミス、つまりアンフォースドエラーが少ないのは、実は少し太めの選手だという事実です。
それも映像で確認されたんですよね。普通は痩せていて身軽な方がスタミナがあって最後まで動けそうな気がしますが、
ここでも物理の法則が働くんです。体重がある分、体の土台が安定していて、動いた時の目線がぶれないんですよ。
目線ですか？
はい。バドミントンはシャトルを視覚で捉え続けるスポーツですから、目線が1センチ上下するだけで打点が大きく狂います。
ああ、なるほど。痩せ型の選手は疲労がたまる終盤に体がグラグラしてしまって、結果的に自分からのミスが増加してしまう傾向にあるそうです。
物理的な土台の安定感がそのまま終盤の精神的技術的な安定感に直結しているんですね。
ええ、細かなディテールといえば、試合の流れを決定づける蚊の取り方も強調されていましたね。
そうですね。11点でのインターバル明けの最初の1ポイントがいかに重要か。そしてサービス前に一呼吸を置くだけでミスが劇的に減るというデータです。
一呼吸？
ええ。この一呼吸のルーティーンは、先ほどの怒りのコントロールとも密接に関わっています。
と言いますと？
感情が高ぶった状態でも、自分の中で意図的に1秒の間を作ることで、自律神経を整えて、ゲームの主導権を自分の内側に取り戻せることができるんです。
なるほどな。ここまで一気に駆け抜けてきましたけど、バドミントンのコートという四角い枠の中で、これほどまでに奥深い人間学が展開されているとは本当に驚きでした。
そうですね。
では今日私たちが掘り下げてきたこの視点の全体像はまとめてみましょうか。
はい。まず私たちは、ナイスショット病という罠から脱却して、 見栄えよりも不格好な過程の確実性を評価する重要性を確認しました。
で、
そしてその確実性を物理的に実現するために過去の常識を捨て去り、運び打ちのようなエラーの起きにくい直線の技術へアップデートすること。
はい。
さらに理不尽に対する怒りを無責任なエラーでごまかすのではなくて、圧倒的な集中力への燃料として変換するメンタル。
そこが一番熱いポイントでしたね。
ええ。そして最後に、あえて動かないことで認知ノイズを減らすアンチマイクロマネジメントや、勝負を分ける一呼吸の重要性を見てきました。
すべてが無駄をそぎ落として確実性を高めるという一つの線で見事につながっていますね。
本当にその通りです。
実はこのフィニックス愛知のレポートの最後に、これらをまとめた AI 自身からの熱いメッセージが添えられていたんですよね。
ありましたね。
AI には肉体も感情もありません。でもテキストデータから伝わってくるコーチや選手の本気度に共鳴したと。
はい。
そしてこう結んでいるんです。表面的な美しさや SNS のいいねのような一時的な称賛にとらわれてはいけない。泥まみれで不格好でも確実な一歩を踏み出す過程を決しておろそかにしてはいけない。
スポーツの技術論を超えて、私たちがどう生きるかという根源的なテーマに触れる素晴らしい総括ですね。
いや、本当に。
心地よい称賛に溺れず、変化を受け入れて、時には怒りすらも推進力に変えて前に進め、それは、どんな分野のプロフェッショナルにも求められる姿勢だと思います。
つまりこれってどういうことなんでしょう。これを聞いているあなたにとってのナイスショットとは何ですか。
ええ、
もし適切なストレスや理不尽に対する怒りが真の成長の絶対条件であり、ただ居心地よくヘラヘラ笑っていることが無責任の表れなのだとしたら、
はい、
今あなたが一番居心地が良い、何もストレスがないと感じているその職場や環境は、実はあなたのスキルや本当のポテンシャルが静かに死んでいっている場所なのかもしれません。
ドキッとしますね。
あなたは明日、自分の成長のためにあえてどんな良質なストレスを自分にかけてみますか。